社会に視覚障害者の今を伝える。令和4年度研究事業報告書から。日智連では視覚障害者を取り巻く諸問題の解決に向けた研究を行っています。昨年度は2つの研究テーマに取り組み、調査を行い、今年4月と7月にそれぞれ報告書を公開しました。声の広場では、令和4年度研究事業を統括してきた吉泉豊春情報部長に各研究テーマの見どころについて伺います。
今回は日智連情報部長吉泉豊春さんにお話を伺います。吉泉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、今現在65歳なんですけども、12歳の時網膜剥離という病気で失明しました。でその後中学高校は盲学校で、大学に行った後ちょうど40年前ですね、労働省に就職しました。今の厚生労働省ですね。ちょうど60歳の定年退職まで勤めたんですが、その後も再雇用でしばらくいたんですけども、2年前から日智連で勤務させていただいております。よろしくお願いします。
日智連情報部では昨年度2つの調査研究に取り組んできました。まず一つ目の研究、視覚障害者の代筆代読の効果的な支援方法に関する調査研究事業からご紹介いただきたいと思います。
はい。
代筆代読に関する調査研究は平成30年度と令和元年度、令和4年度の3度にわたって行ってきた調査研究です。それだけ代筆代読が視覚障害者の生活に密着した支援の一つということを示しているんだと思います。今回3度目の調査ということで、前回前々回の調査を踏まえて、どんなところに注目して調査を進めていったのでしょうか。
まず視覚障害者の間で代筆代読支援には高いニーズがあるってことはもう過去の調査で分かっていましたので、今回は支援の実施の方に携わる側、自治体ですとか同行援護事業所とか居宅介護事業所の現状と課題に焦点を当てて調査しまして、その課題の解決策を少し整理して提言として取りまとめたということになります。で、代筆代読支援というのはよくありがちなんですけども、目が見えれば誰でもできるんじゃないかというふうに自治体の方でも勘違いされているところがありますので、そうではないんだと。代筆代読支援をやるためには心構えですとか細かいノウハウが必要ですので、どんなふうな養成研修をやったらいいかということも取りまとめました。
ありがとうございます。今回自治体に対して行ったアンケート調査でも、手話通訳や予約引きに比べると同じ意思疎通支援事業の代筆代読は極めて少ないのが現状です。一方で代筆代読に力を入れている自治体もあるかと思います。
はい。
調査を通して分かった興味深い事例などがありましたら教えてください。
はい。まず確認できたこととしてですね、代筆代読支援をやってる自治体がまだ今おっしゃっていただいたように少ないとは言ってもあるわけですね。どういうきっかけで支援をやるようになったかというのを聞くと、やっぱり視覚障害当事者からやってほしいという声があったのでやりましたという回答が多かったです。ですので、まだやってない自治体のところにお住まいの視覚障害者の方々にはぜひ声を上げていただきたいことが一つと、その一方で代筆代読支援をやってる自治体でもですね、利用者数がなかなか伸びないので悩んでいるということがありますので、すでにやってる自治体のところにお住まいの方にはぜひ利用していただきたいと思います。で、好事例としましてはですね、同行援護とか居宅介護でも代筆代読支援っていうのはやれるんですが、同行援護の場合は外出先に限られてますので自宅で支援を受けることができませんし、居宅介護の方ではなかなか家事援助に時間がかかってしまうので思うように時間が取れないっていうようなことがあります。あと、この同行援護と居宅介護は個別支援給付ですので、いろんな規定がありまして、例えば障害程度が一定以上じゃないと受けられないというようなこともあります。そういう中でですね、意思疎通支援事業は各自治体の裁量でできるもんですから、名古屋市とか東京都の中野区では障害程度が比較的軽いロービジョンの人も支援を受けられるようにしていました。これ支援を必要としているところに支援を届けるという意味でとても有意義なやり方だというふうに思いました。それから、 北海道の函館市の場合は、代筆代読支援の方の報酬単価ですね。これを手話通訳者なんかを参考にして、比較的高い報酬単価を設定してたんですね。で、今後、代筆代読支援を広めていくという意味で、報酬のことっていうのは重要だと思いますので、これも一つの好事例だなというふうに思っています。
今回の調査結果に基づいて報告書を取りまとめただけでなく、リーフレットやガイドライン、あとは視覚障害者への代筆代読を広く知ってもらうための啓発用の動画を作成したということですけれども、こちらについてもご案内いただけますか？
はい。すでにその代筆代読支援を実施している自治体の例を参考にしまして、実施の方法とか気をつけるべき点を簡潔に取りまとめたのがリーフレットです。その他にですね、支援者の養成研修のあり方についても書き加えて、もう少しそれぞれ詳しい説明を書いたのがガイドラインということになります。それと動画の方はですね、養成研修を先駆的に実施してこられた神奈川県視覚障害者福祉協会の鈴木理事長に、その代筆代読支援の必要性、その支援する際の心構えとかノウハウなんかを解説していただいて、日知連のホームページにアップロードしてありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます。それでは続いてもう一つの研究の方ですね。失明の可能性の告知を受けた人の早期相談支援体制の構築に向けた調査研究ということで、こちらの紹介をお願いします。
眼科で治療を受けていたとしても、なかなかもう回復が難しい、あるいは回復しないどころか徐々に悪化してしまうというようなことがあると思うんですね。それを告知された患者さんがですね、やっぱり精神的に落ち込んでしまって、長年自宅に引きこもってしまうというような例がよくあると思います。そういうことを防ぐためには、患者さんの精神的なケアをやるとともに、福祉支援機関なんかにつなげて生活の質を維持するってことが大事になってくると思います。で、イギリスではですね、そういった支援をやってる専門家としていらっしゃるんですね。エクロっていうのはちゃんと資格制度になってまして、エクロになるための養成研修も行われています。人材の質がその結果として確保されているというふうに聞いてますので、エクロのようなものを日本でも導入できればなというふうに思います。で、イギリスのエクロの人が支援を行う場合は、患者さんの主体性とか自発性っていうのをとても大事にしています。目が見えないとしても、ちゃんと働こうと思えば働けるし、ボランティア活動なんかもできるし、外出もできるし、テクノロジーを使って情報にアクセスすることもできるといったことを、その押し付けられるんではなくて、患者さん自身が思えるようになるように支援するということを重視しているということですね。エクロの要請ですとか病院の派遣を取り仕切っているのは RNIB、略すと王立盲人協会だと思うんですが、そこがやっていますので、昨年はイギリスの実態に詳しい専門家の方にお話を伺ったり、資料を調査してイギリスの実態を調べました。
特にどういった点に焦点を当てて調査を行ってきたのでしょうか？
イギリスの状況、調査はしましたけれども、日本で全く同じ仕組みを導入するっていうのは、いろんな制度的な違いがあって難しいと思うんですけれども、類似の支援を行うってことは必要だというのは誰しも思うところでありまして、その支援を、実現するために、日本ですでに同じような支援をやってるところが、少ないとはいえあるもんですから、お話を伺ったり、アンケート調査も行いました。加盟団体60団体にアンケートをして、全部の団体から回答いただきましたし、眼科医の先生方については、視覚障害者用補装具適合判定医師研修会っていうのを終了した先生方に対してアンケート調査をやりました。加盟団体さんのアンケート調査、あるいは眼科のお医者さんに対するアンケート調査でも、数は多くはないんですが、2割強のところが医療と福祉の連携の相談をすでにやってますよというふうに答えていただきました。少ないといえば少ないんですけれども、今後、展開を考える上で重要な手がかりになるんじゃないかなというふうに思いますし、加盟団体さんの9割がスマートサイトというのを ちゃんと知ってますよというふうに答えていただきました。これはロービジョンケアを行っている眼科医の情報をパンフレットにまとめたものなんですが、9割の団体さんが知ってるということだと、これも医療との連携を考える重要な手がかりになるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。イギリスのエクロ制度に関連した調査研究は本年度も継続して行っていく予定ということで伺っています。ですのでリスナーの皆様にもぜひ注目していただければと思います。ここまで日試練情報部長の吉泉豊春さんにお話を伺いました。吉泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した報告書は墨字版およびテキスト版が日試練ホームページで公開されています。展示版デイジー版は完成次第公開されます。視覚障害者の代筆代読の効果的な支援方法に関する調査研究事業報告書はホームページアドレスすべて小文字で http://nicihmou.org/aler/news/ot-her/230410-hou/1/。続いて、失明の可能性の告知を受けた人の早期相談支援体制の構築に向けた調査研究報告書は、ホームページアドレスすべて小文字で、http://nichimou-nichimou.org/aler/news/ot-her/230-hou/1/になります。報告書に関するお問い合わせは、情報部までどうぞ。電話番号は 03-3200-0011 番。03-3200-0011 番。番号は4番になります。